員の卵が孵化する5秒前。
たまこんばんは、あゆみこと永山あゆみです。まだまだ可能性も実力も未知数な私たちが成長していく、孵化していく番組、それが卵が孵化する5秒前、略してたまご。現在あゆみ一人でお送りしておりますこの番組、第50回放送です。いや皆様、本当に2週間もの間お休みをいただいてしまって本当に申し訳ございませんでした。この2週間の間ですね、結構腸がつくほど忙しくてっていうのはもう言い訳になってしまうんですけれども、なかなかこう更新するタイミングっていうのがつかめずに皆さんのことをお待たせしてしまいまして本当に申し訳ございませんでした。今週からまた元気に更新をしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今週は第50回放送ということで、5のつく回は卵スペシャルなんですが、今回はですね、あのテーマ、ずっと募集していたあのテーマについて語りたいと思います。それでは今週もお楽しみください。この番組はみんみん企画の提供でお送りします。今週のマナミンニュース。現在卵が孵化する5秒前をお休み中の風祭りまなみさん、年齢不詳はプールに行き、流れるプールの波に乗りながらリア充爆発しろ、そのままどっかに流されちまえなどと意味不明な発言を繰り返しており、卵では詳しい事情を聞いています。なお卵ではこの連日の猛暑に頭がやられてしまったのではないかと推測している模様です。以上、今週のマナミンニュースでした。あ、一応フィクションです。
卵。
答えて卵。はい、今回のテーマはですね、自分的あるあるということでお便りいただいておりますので、早速紹介していきたいと思います。卵ネーム銀ちゃんからいただきました。ありがとうございます。自分的あるある、嫌なことは重なる。何かをやろうと言おうとしていたことは思い出せるけど内容を忘れる。何かをやろうとした途端それをやれと言われてやる気がなくなる。かなり没頭していたのに集中力が切れた途端にどうでもよくなる。あー、なんかすごい悲観的なあるあるになってしまった。あゆみのあるあるをたくさん聞きたかったり、矢印マークということでした。いやいや、わかりますよ。っていうか人間だったら誰しもこんなことありますよね。むしろないって言ったら松岡修造さんぐらいなんじゃないですかね。常にやる気がなんかみなぎってる感じがするんですけれども、でもね、全部ね当てはまるわこれ本当に。でもこの一番最初のさ、何かをやろうと言おうとしていたことは思い出せるけど内容を忘れるって、完全にちょっと若年性痴呆症みたいな、その症状が銀ちゃん出てるけど大丈夫かな。まあでも私もあるけどね。なんだっけなんだっけ、あれなんかこう丸いのみたいな。この間ねひどかったのが、洋服をねあるお店で買ったんですよ、有名なファストファッションので。それをなんか他の人にいいねそのこういいねその洋服みたいな風に言われて、そうこれねってなんだっけなんとか21なんとか21で買ったのってひたすらね21を連呼していたって。まあもう皆さんご存知かと思いますが、その21っていうのはフォーエバー21のことなんですけれど、フォーエバー 21? フォーエバー 21? どっちだろう。まあまあまあまあまあ、まあ、どっちでも伝わるからいいんですけれども、ねえ本当に何かをやろうとした途端それをやれと言われてやる気がなくなる。これね小学生の頃とかねよくあったね。宿題とかね、これからやろうとしてるのになぜかまたねそれに畳みかけるようにやれって言われるっていう、あれは本当にねやめていただきたいですね。でも悲観的なあるある、皆さんもね必ずしも一つあるんじゃないでしょうか。続いてのお便りです。卵ネームりょうさんからいただきました。ありがとうございます。 自分的あるあるですが、僕は映画が好きでジャンルを問わず昔からよく見に行きます。社会人になってからは映画館に行く時間が限られるため、大迫力のスクリーンが堪能できるアクションものが中心になっています。中でもブルース・リーやジャッキー・チェンでおなじみのカンフーアクションが大好きなのですが、パンチやキックのシーンで肩に力が入り、一人でガタッと動いてしまいます。自分が主人公と同じく戦っている感覚になっているんだなと思います。一緒に見に行った友人に椅子が揺れていたとよく怒られます。アイミーはこんなことってあったりしますか、とのことなんですけれども、私ね、映画って実はあんまり見なかったりするんですよ。なんかこう、映画って自分のね、なんかこうその世界により入りやすくなってしまうじゃないですか。そうするとね、それが終わった後、その世界にずっと自分がいたわけだから、なんかね、どーっとね、疲れが出ちゃうんですよ。でも見に行ったら見に行ったでね、すごく楽しいんですけれども、まあそういう理由で映画っていうのは本当に年に何本かぐらいしか見ない私なんですけれども、このりょうさんのね、こうつい力が入ってみたいな、自分もその世界にいてっていて、こうついつい一緒に動いてしまうっていうのは、私はですね、あのテレビゲームのマリオカートで同じ現象がありますね。これみんなあるんじゃないでしょうか。私ね、あのマリオカートとかやってると、で基本的にゲームね、そんなに得意な人じゃないの、上手くないのね。上手くないからこそ、もう一緒にマリカーで曲がるときに、もう体ごと動いちゃうみたいな。ハンドルよ。基本的に車ってハンドルさえ動かせば車も動くんですよ。体を動かしてもね、いくら体を動かしてもハンドル動かさなきゃ意味がないんです。それね、頭で十分分かってるんですけれども、ついついこうカーブとかをね、一緒にね、体ごとね、行ってしまうんですよ。あれね、日本人だったらみんなあるんじゃないでしょうか。それともゲーム音痴な私だけ？っていうね、まあ私的あるある話なんですけれども、そういえばまあこの映画っていうワードが出たんですけれども、この間風立ちぬっていう映画、ジブリ映画を見てきたんですよ。それがね、本当に世界観が素晴らしくて、ジブリ映画の最大の特徴って、人間、いわゆる人間とかの表情は本当アニメっていう表情、いやまあ豊かなんですけれども、作画的には本当にアニメって分かるような、そこまでリアリティを追求しないじゃないですか。でもあの風景の描写とか、今回風立ちぬ飛行機がね多く登場するんですけれども、その細部に至るまでの描写が本当に素晴らしくて、本当に一個一個、葉っぱの一個一個、川の流れの波のちょっと立つ感じとかの一個一個、そして風立ちぬっていうことなんで、飛行機と風が結構よく作中に出てくるんですけれども、その風によって流れる草木の感じとか本当にリアルで、母と見に行ったんですけれども、自分たちもね、その世界にどっぷりと浸かってしまいました。あとね、とても印象的だったのが、効果音、飛行機が飛び立つ効果音とか、汽車のなんて言うんだろう、起動音、動いてる音とか、全部あれ口でやってるんですよね。よく聞くとブンガシャンブンガシャンブンガシャンってやってるんですけど、それがね、まあなんか面白くて、自分的には今回いろんな試みが、なんか毎回ジブリ映画っていうのは試みがすごいなと思うんですけれども、特になんかとってもなんかすごいな、なんか今回とっても細部に至るまでの試みが面白いなと。あんなに今アニメの技術が進んでいるのに、あえて効果音をリアルな音じゃなくて口でやるっていうのがとっても斬新で、だけどその分とても耳に残るっていうね。はい、あと声優陣、今回ですね、とっても豪華な声優陣なんですけども、ヒロイン役に滝本美織ちゃん、本庄っていうね、あの主人公のずっと親友みたいな感じで出てくる人がいるんですけれども、その方が西島秀俊さん、そして 主人公の上司役、とてもキャラクター立ってました。この方が西村雅彦さんで、他にも風間俊夫さんだったり、竹下恵子さん、志田未来ちゃん、と大竹しのぶさん、野村萬斎さんとね、そうそうたる顔ぶれなんですよ。そして主人公もう皆さんいろいろね、いろんなところで宣伝してるんでご存知だと思うんですが、今回主人公役の堀越二郎役、庵野秀明さんっていうね、スタジオジブリのこれスタッフさんなんですね。私何にもね情報がないまま風立ちぬを見に行ったので、最初なんだあのね、全く役者さんでもないし声優さんでもないわけですから、ちょっとね他の人たちに比べて違和感があるんですよ。その違和感が主人公の二郎役の素朴さだったり誠実さがとってもうまく表現できてるなって、宮崎駿さんすごいなと思って、スタジオジブリっていうのはやっぱりジブリのアニメーションっていうのはあえてプロの声優さんを使わないで生のリアリティのある声をっていうことでやってるらしいんですけど、それを今回は本当に追求した形になるんじゃないんでしょうか、うん、とっても風立ちぬ面白かったですね。ぜひまだ見に行かれてない方は見に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、なんか風立ちぬのステマ的な感じになってしまったんですけれども、今回2通のお便り紹介させていただきました。りょうさん、ぎんさん、ありがとうございました。ふつおたコーナー、紹介できていなかったお手紙がありましたので、そちらを紹介していきたいと思います。たまごネームりょうさんからいただきました、ありがとうございます。たまこんばんは。たまこんばんは。衝撃の東京遠征から数日が経ちましたが、これね、1ヶ月後ぐらいに、すいません、紹介しています。まだ脳裏には色濃く残っております。こんなに濃い週末を過ごしたのは初めてです。それもこれも、初っ端からあゆみんが盛り上げてくださったからこそです。パームスサイゼンの引率から T シャツのプレゼントまで、本当に感謝しております。あと、あゆみんがとても綺麗な方でびっくりしました。やった写真とかでチラッとお顔は知っているつもりでしたが、実物は全然違いましたね。ステージの上にアイドル、隣にもアイドルで、僕はアタクターでした。毒落ちさんが惚れるのも納得ですな。パームスとともにアイミンもがっつり押していこうと心に決めました。よっしゃ、ナルラジのトークライブでもほぼ出演者でしたが、あれだけの返しができるのはアイミンだからでしょう。毒落ちさんのキャスティングに間違いはなかったわけですね。感服。あ、トークライブ後の打ち上げの時にあゆみんが毒落ち結構好きとつぶやいていたのは、毒落ちさんには絶対内緒ですよ。手紙男の物語が始まってしまいますからね。では卵に栄光あれ、ということで、これですね、先月ですね、りょうさんが東京に来た時に一緒にパームスとか行ったりね、どこちさんのトークライブ行った時のことを話した後に来たお手紙だったんですけれども、みんなね、うまいね、あの上げて上げて落とす作戦っていうのを、どっかでこう褒めとくけど落とし込みを入れるっていう、さすが腕持ってるなって思うんですけれども、聞き捨てならないのがですね、このトーク後の打ち上げの時にあゆみんがどこち結構好きとつぶやいてたのはっていうのがあるんですけれども、これは違いますからね。徳内さんがトークライブのね時に、その後打ち上げでオリジナルのカクテルとか料理を用意してくれてたんですよ。それの名前っていうのが、そのナルラジにちなんだ名前だったわけで、だからこの徳内結構好きっていうのは、徳王内っていうカクテルがあったんですよ。それを飲んでの一言ですなんだこの私必死な感じなんですけれども、毒落ちさん、まあ人としては好きですよというわけで、りょうさん、お手紙ありがとうございました。今週の朗読、新井由美、飛行機雲。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆら陽炎があの子を包む。 誰も気づかずただ一人、あの子は登ってゆく。何も恐れない、そして舞い上がる。空に憧れて空を駆けてゆく。あの子の命は飛行機雲。高いあの窓であの子は死ぬ前も空を見ていた。今はわからない、他の人にはわからない。あまりにも若すぎたとただ思うだけ。けれど幸せ、空に憧れて空を駆けてゆく。あの子の命は飛行機雲。空に憧れて空を駆けてゆく。あの子の命は飛行機雲。
卵。
さあさあさあさあ、エンディングのお時間です。あっという間ですね。今週は卵スペシャルというか、まあ、答えて卵を紹介させていただいたんですけれども、またですね、毎回毎回卵では随時テーマ募集を行っております。さてさて、次回のテーマは、ひと夏の経験。この言葉を頭に思い浮かべると、いろんなことを想像する方いらっしゃるんではないでしょうか。このテーマを8月27日まで募集いたします。あなたのひと夏の経験教えてください。夏の思い出ですね。そんな甘酸っぱいお話、楽しかったお話、いろんなお話をお待ちしております。宛先はこちら、 tama5.go@gmail.com、 tama5.go@gmail.com まで、じゃんじゃんお待ちしております。今週は2週間ぶりの放送ということでね、いろいろちょっと感覚をつかむのも、1週間お休みするだけで意外と感覚っていうのはずれてきちゃうもので、まあね、ちょっとあたふたしながらの放送になってしまったんですけれども、来週からも元気に放送していきたいと思います。というわけで、昨日より今日、今日より明日、卵が孵化する5秒前、また来週、また聞いてね。この番組はみんみん企画の提供でお送りしました。